Call me 10. Na 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 na.
さませ。
時刻は4時になりました。ルースターブレゼンツシャーリミズのウェイクアップピーポー。この番組は西陣沢楽にありますグッドミュージックバールースターと福岡を代表しますファンキー&ソウルバンドシャーリーミズのコラボによる番組でございます。本日のパーソナリティをご紹介させていただきましょう。私ルースターよりコメと
チャーリービンズチャーリーでお送りいたします。
はい、
本日そうですね、
はい、
チャーリーミズの会でございます。
はい、
はい、
まあ、今日はまあ、前回に続きですね映画界ということで、うん、映画をこうもう見てきたんですけど、
うんうんうん、
今回見てきた映画はマッドマックスですね。
マッドマックス見ましたね。
見ましたね。
マッドマックスどうでした？
いや、まあ、なかなかこうドアクションで面白かったんですけど、前回に比べるとちょっとジャンルが違うなっていうのはかなりありましたね。
結構寝起きの僕にはかなりパンチがすごい映画でしたね。
いや、この今回ちょっと映画トークなんですけどね、あのいろいろ話したいことあるんですけど、まず、先週ですねありましたルーサーでありましたデンマークナイト、
はいはい、
かなりこれもお客さんの方が
盛り上がりましたね。
はい、ありがとうございます。ご来場の皆様デンマークナイト、あのカールスバーグが非常に美味しくて結構行きましたね。
いや、あれカールスバーグ売り切れましたもんね。
あ、本当に
何十本あったかな。でも、いや、もう売り切れました。
飲みやすいからいいよね。
やっぱいいですね。
うん、
何本あったかいな。なんかすごかったですね。あの段ボール一箱全部そのなんかもう空瓶のカールスバーグでも
あふれ返って、
あふれ返ってやばかったですよ。
まあでも意外とこう手に入りやすいビールなんで、普通にこうスーパーとかでも売ってたりするしね、
うん、
なんか手頃でいい感じだったね。
そうですね。どんだけ消費してるんでしょうね、ルースターだけで。あの日1日のカールスバーグを
すごかったよね。
いや、すごかったですよ。なんか最近そういうの考えるんですけど、例えば、
うん、
あの今さっき話してたんですけど、孔明さんと手羽先の食べ放題のお店とか行くじゃないですか。
その話あったね。はい、
でなんかそのそういうお店行ったらバケツにその食べた手羽先をペッペッピッてこう置いていくんですけど、それもう、ま、山盛りになるじゃないですか。やべ、鶏俺今日何匹殺したんかなと思ってよくよく考えたら手羽先って、ま、鶏1羽につき、だって1本ずつ2本でしょ、
2本
しか絶対ないじゃないですか。平気でバケツいっぱい食べるっていうのは何匹殺したんだろうなっていうことをすごい考えてしまう。
いや、俺なんかあの名古屋に前いた住んでたことがあったから、
はい、
もう手羽から、手羽からってですよ、有名じゃん。
うんうんうん、
だからすごい量食べるわけよ。
じゃあもうあれですよ、名古屋の人はもうあれですよ、殺蒸気じゃねえ、発情期みたいな、
鳥殺し県民
ですよ。
鳥殺し県民ですよ。
いや、でもだってやっぱ手羽先を食べるために殺すというか
それ極端
です。あ、極端ですか。いや、でもまあ、ブロイラーですね。
まあ、ブロイラーで、うんうん、まあ、鳥さんがわーってきて、まあ、プチプチっとこう、鳥を取るわけ。
うわ、
肉を取るわけでしょ。
うわ、すごい。
でも、他のももとか胸とかっていろんな部位のやつとか。いや、でも、スーパーとかで結構売ってて、鳥食べるでしょ。
まあ、まあ、食べます、食べます。超食べるんですけど、うん、でもなんかその、いや、そうですよ、
うん。
そうですけど、だって、あの中で、これ、
そう、
いた。
まあ、今マイク
にぶつかったんですけど、あの、なんかしかも、あの、みんなさ、うまい食べ方があるんやっつって、こう、バキッと折って、こっからこう、チュルってこう、
やる
じゃないですか。そんなあっさり食っていいみたいな。
もっと味わえよ。
もっと味わえよ、みたいな。お前、一頭から、2本しか取れないんだぞ。
1話から2話、
うん、1じゃない
1話1話から2本しか取れないやつをすすって
すふんじゃねえしみたいな。バケツにポイじゃないよみたいな。
いや、でもそういった食べ物って意外と多かった
よね。いや、多いですよね。多いです多いです。
いや、でも感謝して食べなきゃいけないですね。
あと、タンもですよ。
あ、そう、
牛タンとか、やばくないですか。あの
牛タンだって1頭につき1個
ですよ。そうですよ。だって焼肉の時
だ、絶対頼むでしょ。
頼むでしょ。よくよく考えたら、あのお皿の中に、あの、まあまあ8枚ぐらい置いて、まあ
まあまあまあまあま
あ、
うんうん、
あのちっちゃいお皿の中に8頭の命の一部が
やまあ、うん、薄く切るから、まあ、まあ、ある程度あるけど、
いやまあまあまあ、なんか
でもそう考えると、でも あんな貴重な部位を。
そうですよね。
だってね、そんな。
あ、そうか、薄く切りますよね、でも。
そうですね。
確かにそうですね。あれ、あのまま美味しいじゃない。
かぶりついて食べる。
みたいなじゃない、なかったですね。あ、そっかそっか。
いや、でもそれでもこう、スライスして薄くしたやつで、必ずみんな、でも、一つの焼肉屋さんで一日で一頭分ぐらいの単位いっちゃうんじゃない、うんうん、
いや、いっちゃいますよね。
ねえ。
って考えたらやっぱ手羽先恐ろしいっすよ。
恐ろしいよ。
一つの命、鶏さんの命。
あんなに簡単
に、あんな簡単にみんな宴会してこれマッドマックスですよ、これは。
あ、そうですか。無理くりつなげたね。いや、マッドですよ、これは。行かれてますよ。
後で話しましょう、マッドマックス。
行きましょう。じゃあ1曲目とりあえずマッドマックスっぽい曲を紹介させていただきます。インソレンスでヘッドゥヘッド。お送りしました曲はインソレンスでヘッドゥヘッドでした。
うん、マッドマックスっぽかったですね。
全然かかっててもおかしくないんで。
でも途中でありえないアレンジでレゲエに行きましたなりましたね。
ねえ、まあ、ユーストリームで聞いてる方はぜひちょっと調べてみてください。全く違うレゲエ調に変わります。
結構無理やりでしたよね、うん、もうほぼ別の曲みたいになってましたね。
この人たち、まあ、このアルバム10年ぐらい前で、僕が学生ぐらいの時にちょっと聞いてたんですけど、全員ドレッドヘアでもうめっちゃレゲエ愛してるみたいな。
へ
え。なのにこんな激しい曲っていう。
ああ、やばいっすね。
YouTube でも落ちてるんでぜひ聞いてみてください。
うん、じゃあそろそろ話しましょうかね。
マッドマックスですね。
映画一本見てあのラジオで話しますのコーナーですね。
はい、そうですね、はい、やってまいりました。
タイトルコールもなしにいきますけど。
いきましょう。まあでもこれあらすじまずお話しするっていうところは、まあ、
あらすじだけ話さないともダメでしょ、あれは。
うん、まあ、どんな映画ってい
う、ね、それで伝えることがあまり。
まあすごいシンプルです、うんうん、あらすじの方はシンプルで、うん、あの荒廃した世界がありまして、うん、まあ、そこで資源を求めて、で、さまざまな、まあ、少ない、生き残った人類の人たちがそれを、取り合うっていうような映画なんですけど、うん、まあ、簡単に言ってしまえばその取り合うっていうシーンがめちゃめちゃ長く、そしてアクションシーンがドアクションっていう、もうどこのシーン、あのアクションシーンを5分だけカットしても興奮するぐらいすごい激しい映画ですね。
もうやばいですね。
いや、まあ、マッドマックスって、まあ、ちょっと前にかなりあの話題になった映画なんですけど、はい、まあ、今更ちょっと見た感はありますが、でもそれでもすごい、
すごいですね。
すごい、
なんと言えばいいんかな、どう説明すればいいんでしょうね。まあ、なんか簡単に言うとあれですよね、うん、なんか人類があのガソリンを取り合ったり、いろいろこうそういうので戦争にしたりとかして、うん、でなんかもう荒廃した世界になってしまったところでのなんかこう争いみたいなところもでもありますし、
まあ、この、マッドマックス、まあ、今回見たのは怒りのデスロードっていう4作目になるんですね。あの1作目、これはあのメルギブソンですね、あの有名な俳優のメルギブソンの出世作となった、ものでして、だいたい40年、
うんうん、
1970年後半ぐらい、80年代初頭ぐらいの時に出た映画で、はいはい、このジョージ・ミラーっていう監督ですね、はい、が作った一番初めの映画ですね、
うんうん、
で、このジョージ・ミラー監督、かなり今回、映画を見て、
うんうん、
すごい映画だなと、うんうん、この監督の作品って他に何があるんだろうなっていうのを調べたら、うんうん、皆さん、ご存知だと思いますか、うん、ベイブ都会へ行く、
うんうん、なんですかね、なんですかね、
なんであんなベイブみたいなすごい本話家系のやつを使ってやってるの、うんうん、この人。
まあ、とりあえずマッドマックス、アクションシーンというか戦闘シーンが8割を、
そうですね、
ほぼ8割が戦闘シーンで、うん、なんすかね、意味よく分かんないものが多いですよね。
例えば、まあ、スプレーを口のとこになんかシューってやられると、うんうん、すごいテンション上がって興奮してで突っ込むみたいなシーンがあって、うんうんうんうん、あのスプレー何みたいな、
うん、とか、うん、大体前編出てくる、まあ、敵役とか味方もいるんですけど、うん、まあ、大体みんなスキンヘッドなんですよね。
そうですね、真っ白の
真っ白で白塗りのスキンヘッドでみたいな、
でとにかくみんな死ぬっていう、
うんうんうんうん、なんかこうなんですかね、ああいう、まあたまにありますけど、うん、説明のない、
あ、
そういうのってありますよね。
ありますね。
なぜ まあ、そういう部族でとか、そうなんかこう説明ないじゃないですか、全く。
全くないね。
なんでそうしてるのかもよく分かんないですか。
なんでいきなり V8 エンジンをこう みんなでこうわーって VAVA とか言ってるの分かんない。
うん、分かんないですね。
なんでハンドル
なんか多分その監督、いやあれ何になるんですか。マットマックスはもともとどういうあれから、
あれは、いやあれが
脚本は何なんですか。あれはその題材とかあるんですか、あれって。
いやでもなんか元々になったのはなんか、漫画コミックになってたりとか、原作みたいなやつはなんか一応そういう風に あるみたい、
うんうんうん、
あるみたいだけど、
うんうんうん、
もう初めからでも、うん、マッドマックスのファーストからそんな感じだったしね。
うん、まあ、そうなのかもしれないですね。
何って言われてもちょっと困っちゃう説、うんうん、
でもあの映画は多分、うん、あの男の子が好きなこと全部詰め込んだ感じですよ、多分あれは。
あ、それはわかる。
いや、うん、絶対そうですよ。もうほぼ戦闘シーンだし、うん、なんか車、
はい、
こうもうカーチェイスしまくるし、なんかね、こう、なんだろう。
ほぼ止まってないよね。うん、
止まってないですよ。あれ止まってないですね、そういえば。
ずっと
動いてますよね、そういえば。
戦闘シーンもずっと車でカーチェイスしながらだし、止まってないん
で。止まって戦ってることがほぼない。
ないね。
2時間の映画でしたっけ
?2 時間。
2時間の映画で多分1時間50分は走り続けてる感じです。
そうだね。
あ、そこか。そういうことか、あれ。
すごいなんか、疾走感があるっていうのも、それかもしれないね。
まあ、飽きはしないです。
飽きないね。
飽きない。
ただ疲れるね。
疲れるっす。
気合入りまくってるから、うん、見る方も気合入っちゃう、
うんうんうん、なんか疲れるっすね。なんかこんなに、まあ、目が離せないというか、
うん、
なんかずっと戦ってるからもう見とかないといけないなみたいな。
まあでも意外とそんな、あの俺個人は思ったのは、はい、グロテスクなシーンっていうのはあまりこう直接的なグロテスクなシーンっていうのは少なかったのかな。あの確かに、
あ、確かにそうですね。
ボンボンボンって爆発したりとか、なんかこう攻撃したりとかっていうシーンはあるけど、それまでリアルになんかこう、描いたりとかっていうのはあんまりない。
あんまないですね。
あの途中であの赤ちゃんを取り上げるシーン
と
か、
あ、あります。わざと映してなかった。あ、見せない
ですもんね。わざと映してなかった。
さすがやっぱ売れたいんでしょうね。売りたかったんでしょうね、この映画をしっかり。まあ、そういうシーンがあると規制入るじゃないですか。
そうだね。
さあ見てもらえる幅が狭まるから、できるだけ見てほしい。
でもあれ、あの15歳未満ダメだよ。
え、ダメなんですか、あれ。
15禁。
なんでですか、あれ。
一応暴力的なシーンがあるから。
嘘。あれダメだったら進撃の巨人もダメでしょ。
あれダメだよね。
みたいな、あれもダメでしょ。
ダメかもしれない、
ね。巨人が人食べたりとか、
あ、まあむしゃむしゃ。
うなじそいだりとかするじゃないですか。
あ、そうね。
あれダメでしょ。
ダメだね。あれもなんか規制入ってるのかな。
うん、いやー、そうっすよね。
いやでも非常にこうなんか熱くなるような。
ああ、そうっすね。
いい。
ぜひマッドマックス。
まあ
見て、いや見ないと分かんないですもんね。だからなんか結構難しい映画を選んでしまったなってすごい思ってますもんね。
コメントに難しいからね。
なんて話せばいいか分かんないですもん。だって別にストーリーに正直あれはないっすよ。何のあれもないっすよ。
いや、この間ね、あのこのマッドマックスがあの紹介されるときに、たまたま朝の番組で、うんうん、おすぎがこの映画を取り上げて紹介するってなったんだけど、とにかく見てください。
いや、しか言えないですよね。
とにかく見てください。説明ができません
って。映画評論家の人があの映画見て金もらっとんのに、それしか言えないっていう映画なんですよ。
まあそうね。
でもまあみんなおそらく、まあ、まあ苦手な人は苦手でしょうけど、うんうんうん、まあ僕らは最高だと思いますね。
そうですね。
素晴らしい。
素晴らしいというか、うん、素晴らしい、
ね。あんだけ走り回ってね、もう、うん、いや、こっちもちょっとテンション上がったとともに疲れました。疲弊しましたよ。
意外とみんな見てないしね。
そう。
ぜひ。
何回声出したかね、俺見ようときに。
いやー。そんな映画見て、
そんな映画、はい、そんな一本、どんな一本なんでしょうね。
これあの前回のセッションから次の、あの今回のマッドマックス、
そうですね。
次どうしましょうかね。
次はあのなんか心理描写とか話しやすい内
容。あ、そうね。あの確かに、うん、いろいろちょっとコメントもしづらい、
ね、うんうん、しづらいところもありますんで、うん、まあそうですね。次は、うん、日本映画、
あ、いいですね。
日本映画で
邦画
新作、
うん、
の何か、DVD レンタル開始してるやつで、なんかありますから。
なんかあるかな。
なんかあります。ね、まあ皆さんにちょっとこれ募集かけてもいいんですけど。
あ、そうね。
まあなんかそのこれ見て感想をちょっと見てみてくださいみたいな、なんかあったら、ちょっとまあ僕か孔明さん、もしくは、うん、まあチャリビンズの、うん、あのツイッターでも Facebook でも何でもいいんですけど。
そうですね。
そこにちょっと一言。入れてもらえれば、
はい、
あの AV 以外で、
あ、はい、AV ダメね。
AV 以外でお願いします。
コメント。
AV はただ楽しいだけ。
ただ楽しい。
説明できないね、楽しさを。ここでは。それ以外のでお願いします。
はい。はい、じゃあ どうですかね。じゃあ、まあ、曲挟んで一回ブレイクといきましょうか、うん、
そうですね。ちなみに今あれですよね、流してる前今世紀の曲も今回流す曲も、はい、全部マッドマックス終わった後に流れてきそうっていう。
あ、そうですね、うん、まあ、今回じゃあ次ご紹介する曲、あの日本の、バンドでもう解散しちゃってるんですけど、うんうん、ゆらゆら帝国で午前3時のファズギター。お送りしましたがゆらゆら帝国で午前3時のファーズギターでした。
ファーズギターですね。
ファーズギターギャンギャン言ってます。
地味編かと。
マジ地味編大好きでしょ。
大好きでしょうね。素敵ですね。
このファーズギターからのの
パンドラのこのちょっと羽鳥くんのね、このオルタナティブなというか、
なんかこの入り方ちょっとある意味面白い。
面白かったですね。まだ来るかっていう感じしましたけど。
いや次、まあ、その映画の話もあるんですけど、うん、チャーリーなんかおすすめな邦画洋画問わずなんか良さげ
で。邦画洋画問わず、今ちょっと僕見てたのは、うん、ジェームス・ブラウンの あの魂を継ぐ男。
いいですね。僕はあれ映画で見ました、はい、映画館で見ました。
あれとあとジミー・ヘンドリックスの、
はい、
それこそ映画、
はい、あ、そういうの、
あ、まあ、ありますよ、ありますよ。
へえ。
で見て、で JB の方の感想としては、うん、演奏はいいと思いました。
わかるよ。
ちょっとストーリー的にはまあちょっと
わかるよ。
うん、まあまあまあ
まあね、
まあねっていう。
あれは結構そのジェームス・ブラウンの、まあ、うん、横にいて歌ってる、はいはい、ボビーバード、
はいはいはい、
ボビーバードの目線で結構書かれてるところがあるから、うんうんうんうん、美しくちょっと描こうとしてね、ちょっと美しいですね。
うん、
もっとなんかこう荒々しくやって
ました。なんかもうちょっとイメージほど悪くなくね、うん、それだったらっていう感じになってるんで、なんかなんかもうもっとなんかこう
もっとなんか悪い感じに持ってってもよかったのかな、
うん、持ってってもよかったのかなっていう感じがしますね。
まあ、でも映像としてはそのライブシーンが出てきて、で、うん、その実際 の, そのボビ、ジェームス・ブラウンの、
はい、
あの映画のシーンに映るところが全くそのまんまで再現され
て、まあまあそうですね、あのパリのやつとか、うん、とかいいですよね。
あれもなかなか、はい、なんかまあまあまあまあまあ、はい、よかったな、はい、
なんかこうなんだっけな、で、あ、そうそうそう、ジミ・ヘンドリックスの映画なんですけども、うん、それはもう完全に、うん、あれは良、うん、くなかったです。
良くなかった、
はい、ストーリーもなんかこうなんかなんかいまいなんかどこもこう飛び出てこないというか、演奏シーンだけでもいいのかなと思ったら、うん、ジミ編のオリジナル曲が一曲も流れてこないんですよ。
え、
演奏しないんですよ。
ダメじゃん。
カバーしかしないんですよ。
え、嘘。
マジです、マジです。
何それ。
でなんか、え、なんでこれと思って、うん、ジミ編好きな人は見るじゃないですか、うん、ジミ編の曲聞きたいでしょ、やっぱ普通は。なのにカバーって全部、全部が
パープルヘイズとか着たい、
まあ、なんかないですね。ファイヤーとか何もない
っ
す、
ね、
ないっす、ない
っ
す。だから、え、何これと思って、で後でなんかちょっと調べてみたら、うんうん、著作権上の問題でその地味編のそのなんか管理著作を管理してる会社から降りなかったっつって、じゃあ作っちゃダメなのと思って、
いかんよ
いかんよそれはと思って。
いやだって世に言うその映画の中でアーティストを取り上げた映画っていっぱいあるけど、うんうんうん、全部流れてる、
流れてるでしょ、
ストーンズのやつだって。
だからそんな有名になってないじゃないですか、地味編の映画、うん、
なってない。
だからそうなんですよ。
そういうことか。
で、まあ、でも唯一、うん、あ、これはいいなと思ったのは、うん、なんか地味編をその見出す女の子みたいなのがいて、まあその彼女というかなんというか、彼女でもないんですけど、こうなんとも言えない関係の女の子がいて、でまあその子はキース・リチャーズの多分彼女なんですよ。彼女だって設定っていうか、多分そうだと、実際にあった話じゃないだと思うんですけど、その子の役の子が可愛かったです。それだけです。
そこね、
もうそれだけです。
そこ
ね、ぜひ見てください。
はい、
かわいいです。
わかりました。
あの子は好きです。僕
ちょっと見てみましょう。
はい、ショートカットが素敵で、
はい、もうそろそろちょっと、ね、エンディングの方になってきたんですけど、
す、
ね、チャーリー・ビンズの、
そうですね、もうついについに明日でございます。
はい、
ブードゥーラウンジで、
はい、
それでも大人ビューティフォーというタイトルでですね、スパイスコントロールとチャーリー・ビンズツーマンライブを明日は
タイトルがいいですね、
はい、行いたいと思います。はい、明日会場はブードラウンジ、
はい、
オープン7時のスタート7時半、チケットが2500円のスペシャル CD プレゼントと。
お、何ですかそれ。
大人ビューティフォーという曲がついてきます。
あ、いい。もうそのタイトル通り、
タイトル通りついてきます。
大人ビューティフォー
ですね。でもまあ、あの尺の長い、
はい、
まあ、ツーマンになりますので1時間ちょっとぐらいは一組につきあると思うんで、はい、もう明日は皆さん暴れちゃってください。
あ、いいですね、
マッドマックスしちゃってください。
マッドマックスして
はい、
明日はじゃあ、会場の方が、7時半から
そう、7時半スタートですね。なんで7時半には絶対来てください。
ラスト
あの、はい、順番は未定です。どっちが出るか分かんないんで、できれば早めに来てくれれば、
はい、
いや絶対早めにというかその時間に来てください。
いやでもツーマンだからかなり濃いライブが見れるんじゃないかなと思う、
ね、いやもうマッドマックス見てますからね、こっちは。走りっぱなしですよ。止めないですよ演奏もう。MC なんてしないですよ、
ね、走りっぱなしの、
走りっぱなしのライブを1時間をお楽しみくださいというわけで、
はい、はい、では今回もお送りしました、本日お送りしましたパーソナリティの方は、ルーサーよりコウメイと
チャーリービンズチャーリーでした。
また来週、再来週、
再来週か、また再来週。の常識や正しさは何、Oh please 素直に生きてたいし認められたいだけさ、もうどうしたい、何のため誰のための、
ぽつり孤独を